皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月18日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、世界はリーマン後の二番底へです。いろいろと変化が毎日相次いでいるんですけれども、アルゼンチンはですね、ついにアメリカの最高裁で前に行いました債務の再編が、一部投資家のにとって、まあ、不利益になっているということで、満額の返済をしろという判決になりまして、このまま行きますとアルゼンチンはですね、もうすぐデフォルトという形になります。なんかやっぱりその今までのこういろんな形での問題先送りもですね、最近本当に限界に達してきたんじゃないかと思うことが多くてですね、中国が景気良くなって支えたのがアルゼンチンですから、で中国が不景気になった今、アルゼンチンももう成り立たないわけですね。ブラジルもそうかもしれません。まあ2週間後になるかどうかそれはわからないんですけども、とにかく、中南米はここで、もう一回債務危機に直面せざるを得ない状況にこれはなってきたんだと思いますね。それから日本の安倍政権もですね、第三の矢とか成長戦略なんて言ってますが、全然中身がないわけですね。なんかそのあれもやりたいこれもやりたいって言ってるわけですが、そのやる方法がないわけでありまして、法人税減税やるんで言ってますが、その財源がないわけですよね。まあですから、内閣が崩壊するのと、それ実施するのとどっちが先なのかって話になってくるわけで、まあほとんどなんか皆さん関心を持ってませんね。安倍政権の第三の矢に期待する声なんてのは、外国はもちろん国内からもほとんど聞かないですね。ああ、もうこれ完全に見放されてるなという感じなんですね。それから、ヨーロッパは、もう、何週間、2週間くらい前でしたっけね、マイナス金利にしますという金融政策発表になりました。マイナス金利にするわけですから、とてつもなく不景気だってことですよね。で、アメリカは昨日 IMF が今年の成長率見通しを引き下げたわけですね。2.7 から 2.0 に。おいおい、なんかアメリカも要するに不景気なんじゃないのと。よく見たらアメリカもヨーロッパも不景気じゃないのと。今まで何嘘ついてたのって話ですね。それから中国は相変わらず不景気で権力闘争忙しいわけですから、どう見てもこれ世界中大混乱になってきますね。経済でいいとこなんか一つもなくてですね、みんな下向いてきたわけです。やはり2年前ですね、2年前の夏ぐらいからアメリカ人が変なことを言い出してきて、アメリカは景気の回復が始まったと。あるいはそのヨーロッパ人が変なことを言い出して、スペインの金利が下がったのをこれ見て、ああ、もうヨーロッパでその、金融危機が終わった、新興国の債務危機が終わったなんてことを言い出してて、何をアホなこと言ってんのかなと思ってたんですけども、まあ一生懸命そうやって嘘ついて問題を飛ばしてたんですね。この間どんどんどんどん国債を金融機関っていうよりもその中央銀行が買い取って金を出していく、いわゆるボンドバイイングってやってたわけです。で、金出すだけ出しちゃって、それでも経済起こってきて、で、問題は全部そこにまだ残ったままですから、これはもう全部アウトですね。これは完全な二番底ですね。まあ大体、強大な恐慌っていうのは、一番底に続いて二番底があって、この二番底の後で、まあ体制が一つ終わりになるわけですね。1929年から始まった暴落の場合は32年が、大底ですね。32年3年が大底で、アメリカの銀行は全国銀行一斉休業なんてことをやったわけです。あそこで政府が入ってきて、まあ、下支えをすると、ニューディールという形で下支えをしますが、結局相場の方はですね、37年、5年後ですね、もう一回大暴落するんですね。で、ここで今までのこの、まあ、体制が維持できなくなって、2年後にドイツが戦争に入って、で、アメリカも戦争になっていくと、こういう流れなんですね。で、日本の昭和のバブル崩壊の時は、株価で見ますと1990年の頭が頂点で、92年に1万4000円まで暴落するわけですね。半分以下に下がるわけです。そこから、いわゆる下支えが入ってって、年金基金なんかを使った下支えが入ってって、ぐーっと持ち上げますが、やはり5年後なんですね。97年にもう一回大暴落して、同時に銀行潰れて、 で、政府の信用丸つぶれでですね、ジャパンプレミアが高くなって、で、投げ出された製造業なんかを外人に買い取られて、外人が経営者になってきて、大量首切りが始まるという、ものすごいことになってたわけですね。この二番底の後ってのは体制がやっぱり変わるんですよね。で、今回は、サブプライム危機が始まったのは2007年ですね。2007年の夏ですね。で、あれでイギリスなんかまずおかしくなってきて、で、2008年にリーマンショックがあって、さらにおかしくなって、2009年の3月ですね。あそこが当面の大底になって、そこから、まずアメリカなんかが一生懸命金を入れて、株価の下支えに入ったと。で、日本はもう前からそういうことやってるわけですけども、で、ヨーロッパもボンドバイングをその後始めたと。で、まあ、中国もですね、だ最初は中国って話あったんですね。リーマンショックは次は中国がいいとかインドがいいって話もあったんですが、もうそんなもすっかり吹き飛んじゃって、両方不景気ですから、で、結局その5年経って、09年の3月から、ずっと下支えしたとすると、ちょうど今年3月がその5年目に相当しますね。5年間下支えやって結局ダメで、今2番底なんですね。さあ、この2番底はですね、相当大きな変化になるんじゃないかなと思うんです。何せ、まあ戦前もそうなんですけども、体制がもう他にない。これでもういよいよ終わりっていう時の、この、最後の大暴落ですから、政府が支えきれないわけですね。で、戦前の場合はですね、まだその軍事力っていうのは一つあったわけですね。アメリカのニューディールもそうですけども、大恐慌の中で、その独占資本とか金融資本の横暴を排除していく。で、もう一回国を立て直そうっていうことになって、で、まあ、自由との戦いっていうことで戦争をしていくわけですね。第一次大戦、第二次大戦という非常に大きな戦争で、その当時は未来を開いていくわけですね。ですから、こう、戦争を遂行する体制っていうのが、その、二番底後、本格的にできていくわけです。しかし、今はですね、どこも戦争に疲れてるんですね。どっかのアホな首相ぐらいなもんですよね。なんか勇ましく日の丸考えて戦場に行くことがいいみたいな、このバカなこと言ってるのはですね。アメリカなんかはもう方法の体で、ヨーロッパも方法の体で、中国だってですね、あれ人民解放軍より国内の治安を取り締まる武装警察の方が予算が大きいわけですからね。あれもどうもならないですよね。で、結局だからもうこの二番底なことというのは、前から申し上げてる通り、もう政府はこれ解体しかないんですよね。年金が潰れちゃってるわけですよね。だからもう政府の信用なんかつなぎ止めようもないわけですよ。で、そうなるともうあとは今イラクで起きてるのは戦国時代みたいな形になるような国も結構あるんじゃないですか。イラクなんか本当の戦国時代ですよね。アフガニスタンももうそんな感じですよね。あんな風になるか、あるいは日本みたいな島国はですね、原点回帰ですよね。日本はもう前から申し上げますが、何万年も前からこの、土地の上で人々は暮らして住んでるわけです。漢字も、それから、法律なんか、役人なんか来るずっと前から、この大地の上でみんな日本人暮らしてますから、その原点はやっぱあるわけで、その原点から立て直すっていうことは、それやればできるんですね。まあですから、日本なんかの場合はやはり、まあ日本の原点に立ち返ればいい。で、アメリカの場合もですね、やっぱりロンポールって言いますよね、前から。ああいう、原点回帰派の力が今どんどん強くなってますから、この先はだから縮小均衡で、アメリカに立てこもって原点回帰だというふうにアメリカは多分これは動いていくんでしょうね。だから当然その20世紀までの世界とは全く違ってくるんじゃないでしょうか。で、どの国でもやはりこのリーマンショック後非常に顕著なのは、金融機関に対する政府の姿勢がそれまでのまあ、金融を促進する姿から、金融機関を抑制する姿に大きく変わったってことですよね。これは言ってみれば、過去30年続いた市場原理主義に、名実ともに終止符を打とうということなんですね。大体なんで二番底になるか。まあ、いろいろ理由があるかもしれませんが、一番大きな理由はですね、その一番底の後、前向きな投資が止まってしまうからなんです。経営者も、それから銀行も、それから消費者もですね、その最初のバブル崩壊で傷ついてしまって、未来の投資をもうしなくなってしまうんですね。ですから、いくら金を入れたって、だんだんこの、壊れていくわけですよ、国は。 で、最終的にその二番底で全部朽ちてしまう。だからその新しい投資をする主体が生まれなければ、次の再生はできないわけですね。で、もう今これだけ世界の多くの金融機関に対する規制が厳しくなって、ルール厳しくなってくると、もう彼らが復活することはありえないですよね。解体するしかないですね。ボルカールールの通りですよね。ボルカーってなれ、ロックフェラーの人ですよね。だからまあ、この間ロックフェラーのなんか孫かなんか死んでましたけど、飛行機事故でね。やっぱりロックフェラー憎しなんて声はあるんじゃないですか。でもやっぱりもうこれは時の流れでしょうがないですよね。もうなんか大手金融機関をやりたい放題させておくことはできない。で、ですから今度巨大な金融危機が始まって大手金融機関経営に行き詰まった場合には、これを倒産させるんでしょうね。だからこれはもう日本もそうでしたけども、山一高とか三洋証券倒産させたわけですが、巴投げですよ。もうこれ銀行の倒産と、それからもう国と一緒になって、これ一回坂道を転がり落ちるしかないわけですよね。そこに年金も潰れちゃったって話で出てくるわけでしょう。あれ文藝春秋に出てますね。文藝春秋7月号ですね。ついに書いたかなと思いますが、まあ今この状況で、月間1万いくらですかね。その年金保険料払えない人、それはたくさんいると思いますよね。金あるのに払わない人の中にいるかもしれませんが、いや、それ払わない人はたくさんいるんじゃないですか。だからそんなもん成り立つわけないですよね。まあそんな感じでですね、結局その金融だけにとどまらなくて、政府の金がない、でそれが国民の信用を失墜するっていう部分が厳然と今目の前にあるわけですね。そうするとこれはやっぱかなり大きな、事態だと考えていいと思います。ですからこの先日本はですね、まあ日本だけじゃないんですけども、赤字国債をどんどんどんどん増やして、その金でここまで救援をやってきた各国、日本、アメリカ、ヨーロッパ、それから中国ですね。これはこれ以上国債を刷っても、もうその金で経済救済することができないということになったら、この金はやがてインフレになっちゃうだけですから、これもう全部そのうち、まず金利の上昇という形に、なるはずなんですね。人気がなくなった国債、これが売られてきますね。日本だってもう卸売物価指数、企業物価指数は 4.4 まで上がってるんですから、長期国債が 0.6 で済むわけないわけですよね。で、日銀もなんかやっと気がついたのかなんだかよくわかりませんけども、たとえ金融緩和が終わっても大量の国債購入は続けるとかなんか言ってますよね。なんでそんな国債の購入を続けなきゃいけないんですかね。それはやっぱりその国債の最終処分場が日銀なんですよ。ここにですね、やっぱり国債を全部持ってこないと、よそに撒き散らすと金利上がっちゃうからですね。まあしかし日銀総裁がクビになったらそれは話別ですよね。結局だからその国債をどんどんどんどんこの吸ってって日銀中央銀行に買い取らせて金を作るっていう方程式がかえって経済を壊す方向に働いてくるわけですね。金利を上げてしまったりですね、あるいはその増税につながったりと。で、そうすると今度これを何とかしなきゃならないってことになると、当然そこは均衡財政って話になるわけですね。一回どっかで均衡財政に持ち込めなきゃいけないんですよ。例えば税収が30何兆しかなければ30何兆円の予算組むんですね。そうするともう支出が今の3分の1ぐらいですよね。で、ということは公務員の3人に2人クビなんですね。あれ人件費ですから、そうやって一体全部クビにしてですね、ゼロにっていうか原点に戻さなきゃいけないんです。で、原点に戻したところが新しい政府の出発点なんですね。戦後の日本もアメリカからドッジとシャープという二人のですね、税制の、ね、専門家が来まして、まあ、直接税主体の税制に直して、それから今度は、あれですね、均衡財政やったわけですよね。一回これやんなきゃダメですね。で、その時にはやはり、いろいろ政府の中を調べないといけません。その、公務員の3人に2人がクビになるわけですが、誰をクビにするかですね。すなわちどの業務を残してどれをもう諦めるか、これ全部仕分けしなきゃいけないんですよね。で、それ適当に役人にやらせると、彼らは勝手に権力闘争やるだけですから、やはりそこには公正な物差しが必要で、もうそれは複式簿記しかないですね。複式簿記による会計制度によって、これを全部チェックするしかない。前々からアメリカのロンポールはそのこと言ってますよね。 アメリカのロンポールも FRB をですね、監査しなきゃいけないって、まあ、前々から言ってまして、まあ、今そういう、原点回帰主義者の人たちは、経済政策の真ん中にその FRB、これをですね、チェックしろと、オーディットしろと、監査しろという一項目入ってますよね。それは当然のことでありまして、ですからその狙いはですね、最終的にその均衡財政に持ち込んで新しい政府に作り直したってことなんですね。で、問題はその荒利用事に耐えられるかどうかなんです。均衡財政にしたときに、まあ暴動や戦争が起きて、もう全部終わってしまうのか、あるいは一旦それに耐えられるのか、ここがですね、非常に重要なところなんですね。で、やはりそうなってくると、切るのは、まあ、言ってみれば簡単に切れるわけですね。その後、だからどうやって生活するのと、どうやって再建するのって言ったときに、その時の知恵、行動力があるかどうかがポイントなんです。まあ、日本なんかも相当これは厳しいことになるわけでしょうし、年金ももうありませんよと、吸って巻いてるだけでありまして、中身ないんですよってことを、ね、こう、本当に言っていくわけですから、もうそれ週刊文春なんか、文藝春秋なんか書き始めてるわけですから、まあこれはやっぱりかなり大きなことですよね。で、そうやってなんか、なってくると我々の暮らし方がまず変わってきますよね。お金に頼って考えることにできないから、まあ背景主義は意味がなくなってくるわけですね。お金が紙くずみたいな話になってくるわけです。で、同時にその仕事の内容も変わってきますよね。財政資金に依存した仕事は、それ中央でも地方でもできなくなるわけです。全部、自力でやんなきゃいけないわけですよね。これはやはり相当なんて言いますかね、認識のギャップに苛まれる人が多いはずなんですね。非常に小さいことを考えて仕事をしている人多いわけですから、そんなね、宇宙を相手にどうやって金稼ぐかなんてことは考えたことない人がほとんどだと思うんですよね。まあ、でもやはりみんながそういう人でもないですから、やはり元気の人はいるわけで、まあそういう人たちから先に、経済の再生が始まっていくという感じでしょう。でもどう考えても20世紀のような巨大なもう一回、三軍複合体ができたとか金融機関ができるとか、これはもうないでしょうね。大体もう兵隊なんかなり手がいないわけでありますから、みんな生活水準も上がってきちゃってね、まずアメリカ自身がまずそうでしょう。それはもうなかなか無理なことですよね。まあそういう状況で、やっていくわけですから、まあ政府があるのあるようなないようなという感じになってきて、やっぱりなんか、この二番底は激しいじゃないかなと思いますね。中国なんかも多分この二番底来たら、それは共産党の崩壊でしょうね。中国の場合はまさしくですね、次の二番底が共産党崩壊っていうことだと思うんですよ。このやっぱり天命をもう、失ってしまったんで、じゃないでしょうかね。中国何にも出てきませんもんね、今ね。例えば日本ならそのね、大昔からの原点というものがあるし、で、まあアメリカはさっきから申し上げているようにロンポールのようなですね、原点回帰派というのがあって、まあそれは見える。でも中国はどうするんでしょうかね。まさかですね、文化大革命に戻ろうという人はもういないでしょうし、じゃあ中華人民共和国の建国の原点といって、あれ中華人民共和国の国歌ね、読まれたことありますかね。あれ、殺せ殺せ革命で倒せ倒せって言ってる国家ですから、それはやっぱり原点に戻るっていうことは、終わりなき革命を続けるってことだから、終わりなき殺し合いを続けましょうって話ですよね。さすがに今の中国人にですね、終わりなき殺し合いを続けましょうという、そういう気持ちは多分ないと思うんですよ。じゃあ中華民国に戻りましょうかと、孫文のね。まあこれはあるかもしれません。中国の民主化ということですが、しかしこれはですね、中華民国も結局うまくいかないで共産党政権に追っ払われたわけですから、さあ今となってはですね、どうするのか。じゃあね、昔の皇帝陛下に戻るってそうもいかんでしょうし、いや、まずそこを決めなきゃダメですね。で、ロシアは面白い話が出てんですね。ロシアは最近中国と仲良くなって資源売る話したでしょ。そのためにですね、おいおいロシア政府大丈夫かよと。ロシア政府そのうちなくなっちゃって、いつの間にか外国人に資源を食い荒らされるだけの国なんじゃないかなと。まあ前からロシア人そういうふうに思うところあるんですが、それ本当になりそうだということで結構警戒している人が増えてきましたね。だからこの二番底というのはですね、国レベルでもその次をどうするかということをよく考えておかないと乗り切れないわけですね。 それから2番族が来たら全部人入れ替わりますから、今までの人たちはですね、もう耐えきれなくて全部退場していきますので、そこら中人が入れ替わるわけですね。だからやはり次を考えて、皆さんやっぱり行動していかないと、呆然自失という形になります。イラクみたいになりますよ。なんか突然のことでね、制服とヘルメットを投げ出してね、逃げ出すとかなーなっちゃうわけでありまして、まあなんかよくよくこれは考えとかなきゃいけない時代が来てるな、まあ、そう見ております。というところで今日の藤原直也の日本と世界に一言、世界はリーマン後の二番底へということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。